2章の1節から12節までのまとまりの部分がありましたけれども、そこを一まとめまして、今日の2章の13節から16節というのは新しくまとまりとなっている部分です。13節、今お読みいただきましたの始まりで、パウロは私たちは絶えず神に感謝していますというふうに語り出しています。テサロニケ教会の人たちのことで、パウロがこれまでも感謝を語る場面というのがありましたけれども、またここでも改めて神様に感謝しています。感謝の手紙というふうに呼ばれていますこの手紙ですけれども、こういうまたパウロの感謝の言葉を聞きたいと思います。13節の2文目、なぜならというところからお読みします。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。パウロたちから聞いたことを神の言葉として受け入れた、人の言葉としてではなく神の言葉として受け止めた、そのことを感謝したいというのがパウロがここで言っていることです。こういうふうに言われる背後には、パウロが伝道したときに、そのパウロの言葉をパウロのこう心の中で考え出したものといいますか、考え出されたもの、パウロが外からこう得た思想や知恵であって、神から来たものなどではないと考える人がいたという背景があると思います。で、テサロニケ教会の人たちは自分たちのところにやってきて語るパウロの言葉を聞きましたけれども、同じようにそこでユダヤ人もそのパウロの言葉を聞きましたし、テサロニケに住んでいる日本人たちも同じようにパウロたちのメッセージに耳を傾けましたけれども、それを神様の言葉だと信じて受け入れたのは教会、テサロニケ教会の人たちだけでした。で、他の人たちはパウロの語る言葉をパウロが語ってくれたものを自分たち受け入れたと、で聞いたけど、今聞いたのはパウロの思想、パウロの考えたこと、心の中から作り出したものだというふうに考えました。あるいはそれ神の言葉かもしれないけど、自分たちが信じるには及ばない、そういう形で、いましたので、パウロがテサロニケ教会の人たちに対して言っているのは、あなたたちは私が語った言葉を神の言葉として聞いた、そして受け入れたということを言っているわけです。で、特に、2章の1節から12節までで聞きましたように、パウロたちをすごく批判する人たちがいまして、その人たちというのは、パウロっていうのはあんなこと言ってるけども、それは自己保身のためなんだと、自分のため、あるいはお金儲けのために伝えてるんだという非難をしていましたので、まさにパウロの言葉をパウロから生まれたものというふうにそのまま受け取ってた、個人的な言葉として受け取っていたというところがありました。ユダヤ人たちも非常に律法に縛られていまして、そして十字架につけられたイエス・キリストこそ救い主だというメッセージは到底神の言葉としては受け入れることができなかったという主張がありました。けれどもテサロニケ教会の人たちというのは、そこに神様の言葉が語られているということを信じて、そして受け入れた人たちです。で、私たちもそうですけれども、人間の考え出した何か面白いこと、人間の知恵が語られているのではなくて、神様の知恵、神様の永遠の御旨のうちに隠されていて、人の理性によっては知ることのできないことが、ものが語られているというのが神様の言葉の受け取り方なのかなというふうに教えられます。一体パウロはそれをどこから聞いたんだろうかというふうに思います。なぜパウロたち伝道者は人間に起源を持つ、人間に源を持つものでない神の言葉を語ることができるんだろうか。牧者の語る言葉は説 なぜ神の言葉であるのか、そしてまたテサロニケ教会の人たちもなぜそれが神の言葉だというふうに分かったのかという疑問が生まれます。で、コリントの信徒への手紙を少し見てみたいのですけれども、コリントの信徒への手紙1の2章を私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。で、下の段の10節を読みます。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。で、13節、そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく霊に教えられた言葉によっています。なぜパウロの語る言葉は神の言葉であるのか。それは神様ご自身が聖霊なるお方としてパウロにそれを示されたからだというふうに言っています。聖霊なる神様によって教えられた言葉をパウロは語っているんだというふうにここでは言います。で、同じようにテサロニケ教会の人たちも聖霊なる神様によって語られた言葉を聖霊の導きによって神様の言葉として受け止めることができました。テサロニケ教会の人たちが特別、素直な心とか、あと優れた資質とかそういうものを持っていたからではないと思います。持ってたかもしれないですけれども、そうであるからではなくて、ただ聖霊なるお方が彼らのうちに働いて、その心の目を開いてくださったために、神様の言葉を認めさせてくださった。神様の言葉だというふうに認めることを許された。宗教改革者のカルバンは、我々は聖霊の力に照らされて聖書は神からのものであると信じるというふうに語りました。で、パウロの語る説教を神様の言葉と信じて受け入れたテサロニケ教会の人々のうちには聖霊なる方がお働きくださってそのことを証ししてくださったということがわかります。で、私たちも聖書がただの人間の言葉を寄せ集めたものではなくて神様の言葉である、聖書の解き明かしが神様の言葉であるということは聖霊の示しによって理解させていただくに、至りました。で、先ほどのコリントの信徒への手紙1の2章の11節と12節にはこのようにありました。コリントの信徒への手紙1の2章の11節12節を読みします。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。で、私たちは聖書を読むときに、御言葉を聞くとき、礼拝のときに、聖霊の豊かな働きを願い求めて、御言葉の前に立ち、心の目を開かせていただいて、神様の言葉を知り、受け入れることが許されるようになります。聖霊の働きを求めながら、御言葉の前に座をかがめる幸いを、礼拝ごとに味わう、そういう群れでありたいというふうに願います。さて て今日の箇所の、テサロニケの信徒への手紙1のここですけれども、13節の先ほど2文目を読みましたが、その後半のところ13節の後半には、神様の言葉が実際にテサロニケ教会の人々の中に働いているというふうに語られています。で、13節の後半です。事実、それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。で、神様の言葉が生きて力強く働いているというふうなことがここに語られています。そしてある人がその御言葉の働き、聖書の御言葉がその人たち教会のメンバーたちに働いているその様子っていうのが、ヘブライ人への手紙の4章の12節にとてもよく表されているというふうに言っています。ヘブライ人への手紙の4章も見てみたいと思います。新約聖書の405ページです。ヘブライ人への手紙4章の12節というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すことに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。神様の言葉がここでは非常に躍動感にあふれるような生き生きと働く姿を持つものとして表されています。神様の言葉が生きて働いていて、心の中まで働いて信じる人々の中に届いている。で、私たちはこういう神様の言葉の、豊かさというものを知っているようで知らないのではないかと思わされるような豊かなイメージだと思います。で、私が昔そのいつ頃だったかちょっと覚えてないんですけれども、聖書が、聖書のこう日本聖書協会が出した聖書のところに、背中だったと思うんですけど、帯だったかもしれないんですけど、神の言葉すべての人に開かれてっていう言葉がついていたのを記憶しています。神の言葉すべての人に開かれてってなってたんです。で、それまあ、すごく印象的な言葉で、本当にその通りで、神様の言葉は本当に全ての人に開かれているというふうに思います。で、その全ての人に開かれてっていうのは少し、印象として受け身の印象がありますけれども、それに比べてみますと、今日 の、 そのテサロニケの信徒への手紙1の2章の13節の言葉っていうのはすごく強い言い方で神様の言葉のことを語っていると思います。神の言葉働いているんだという言い方です。今日は主日の説教の中で、働いているという言葉がフィリピの信徒の手紙にあって、そしてそれはエネルゲオという言葉で、エネルギーの語源となった言葉が使われているというふうに語られていたんですけども、私も同じことを言おうとしていて、あれと思いながら聞いてたんですけども、パウロがフィリピの信徒への手紙でもその言葉を使い、テサロニケの信徒への手紙でも同じように何回ぐらいそれぞれ使われているか調べてないんですけれども、エネルギー王という言葉をパウロはどちらでも使っているんだなということを知りました。で、テサロニケの信徒への手紙の方では、神の言葉が信じているあなた方の中に現に働いているというふうに言われていました。信じる人たちの中に莫大なエネルギーを伴って生き生きと働く、そういう様子が描かれています。で、パウロはテサロニケ教会の人たちの姿を見たときに、その信仰生活を見るとこういう御言葉の働きを見ることができる、そしてそれなんて感謝のことだろうかって思っているということ。 ですけれども、今までも何度かこう呼びかけられてきた親しい呼びかけの言葉、兄弟たちという呼びかけから始められます。前にも申し上げたことがありますけれども、キリストの贖いによって家族とされている、兄弟とされているあなた方へという親しい呼びかけです。14節をお読みします。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。御言葉が信じる人の中に働いている、生き生きと働いているということを語った後で、その目に見える姿としてパウロは教会の様子を語り始めるんですけども、それは、なんて言うんでしょうか、教会の人たちが常に喜んで賛美しているとか、そういう言い方ではなくて、むしろこう逆に思えるというか、テサロニケの人たち苦しんでいるということを言います。教会の人たちが同胞から苦しみを受けたけれども、それを忍んで信仰生活を続けていて、ユダヤの諸教会の模範となったというふうに言っています。でここで、ユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会ということが言われていますけれども、いくつぐらいの教会があったのか少し、よくわからないですけれども、パレスチナ全体に建てられていた、エルサレム教会を含む複数の教会のことをパウロは頭に置いているようです。で確かなことというのは、そのユダヤの各地に建てられている教会がユダヤ人から迫害を受けて悩まされていたということです。基本的にそのユダヤ人たちはユダヤ教の信仰の中にいたわけですけれども、その中からイエス・キリスト救い主と信じる人たちが生まれて教会ができてきますが、イエス・キリスト救い主と信じない同胞のユダヤ人たちというのがいて、その人たちが非常に教会を迫害したという歴史があります。それと同じようにテサロニケ教会の人たちも同国人による迫害を経験しています。使徒言行録の17章にもそのことが語られていました。使徒言行録の17章のところでは、テサロニケでの騒動という見出しがありますけれども、パウロとシラスがテサロニケに着いたときに、多くの人たちが、パウロたちをかくまっていたヤソンの家を襲って、2人を捕まえようとしていうことで、キリスト者たちが夜のうちにパウロとシラスをベリアに送り出すというふうな、場面が出てきます。で、テサロニケの信徒の手紙1のこの手紙の1章の6節のところでも前に聞きましたけれども、ひどい苦しみの中で、御言葉を受け入れたという言葉がありました。1章の6節のところです。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、というふうにあります。つまりテサロニケの人たちというのは神様の言葉が生きて働いている、その姿が本当に苦しみを受けるという姿からそれが分かるというふうにパウロは言うわけです。苦しみを受けたテサロニケ教会の人たちというのは、十字架の主イエス・キリストと結ばれて、そのことで各地の教会の模範となったのだというふうに言われています。で私たちもそれぞれに同胞から近くにいる人たちから、また遠くにいる人たちからさまざまな形で苦しめられるということがあるのだと思います。小さな嫌がらせから面と向かっての攻撃まで、さまざまな迫害というのが私たちの周りにも起こってくる ことがあります。キリスト者であるために経験する、そういう苦しみも存在するということは事実だと思います。その中で先に教会の交わりの中で、耐え忍んだ教会というのがあったということを知らされていて、その教会が周囲の教会との交わりにおいて励まされていたということを学ぶことができて本当に幸いだというふうに思います。イエス・キリストご自身が苦しみの方でした。そしてキリストのうちにある教会は苦しみのうちにあっても主を見上げるということを許されて、主と共にある歩みをし、聖霊の導きによって御言葉を慕うものとされています。苦しみの中にあっても聖霊の働きを受けて御言葉を聞き続けるという教会となり、模範とされるようテサロニケ教会に続き、ヨエの教会に続き、私たちも歩みたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、日曜日をここまでお守りくださりありがとうございます。シリーズの礼拝、主日礼拝、午後の集会と守られて、今ともに夕方の礼拝を捧げすることができ、感謝をいたします。パウロを通して神様の言葉が私たちのうちにも、私たちの群れにも生き生きと働いていることを知らされ、聖霊の働きによってその言葉が神様の言葉であることを知らされて、本当に感謝いたします。私たちは一人一人さまざまな家計を覚えていますし、またそれぞれに弱さがありますけれども、でも神様の言葉が私たちに届けられて、本当に豊かに働いていてくださることを感謝いたします。どうか聖霊の導きを求めつつ、神様の言葉を聞き続けるものとならせてください。そのような幸いをたくさんの人たちに伝える器として用いていただけますようにお願いいたします。神様の言葉を持ち運ぶ器として、私たちは力が弱いですけれども、なお神様が立ててくださった一人一人として、この地に出ていくことができますよう導いてください。困難な状況に置かれている、また苦しんでいるたくさんの人たちがおられます。どうぞ神様、私たちの社会を、また私たちの住む地を憐れんでください。そしてどうか御言葉によって力づけられますように、そのような導きを与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。では、お名前を通して賛美歌501番。